ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第37回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回はですね、
はい、
音読について
読
お届けしたいと思うんですけれども、はい、ズバリテーマは音読のすすめです。
音読のすすめ、いいですね。
はい、
音読ってすっごい大事なんですよね。なんだけれども、お母さん方は軽く見てらっしゃるのか、
はい、
そっちよりも問題集とこう一生懸命になっちゃうのか。
そうなんですよね。学校の宿題でも本読みというものが毎日あって、ある程度ね、何数ページ読むんですけれども、毎日のことになっているので、慣れてしまっていて、済ませてしまいがちなんじゃないかなって。
家事しながら、はい、背中越しで聞いたりとか
、はい、読んだよみたいなね感じになっちゃいがちなんじゃないかなと思うんですけれど、
ね、
ここの、ね、学び研究所でも、音読がすごく大事っていうことを過去にもね、学びカフェを通してお伝えしてきてると思うんですけども、今日は改めて、なぜそんなに音読が大事なのかっていうところをお聞かせいただきます。
はい、わかりました。そうなんですよね。音読なぜ大事なのかっていうことなんですが、音読でその子の国語力が測れてしまうんですよ。
ということはやっぱ突っかかって読む子っていうのはちょっと、
そう、国語力がまだまだかなってことなんですよね。っていうことはですね、逆に考えれば音読力をつけていけば、国語力が上がるってことなんですよね。
なるほどなるほど。
国語のトレーニング、問題を解いたりとか、漢字を覚えたりとか、本を読んだりとか、いろいろトレーニングがありますが、一番速攻性があるのは音読です。でかつ、骨組みにもなってくるんですよね。
ということは、毎日やっている本読みを真剣に取り組めば、毎日それだけで音読力がついていくわけじゃないですか。
ってことは国語力がつくんですよ。
ついてくる。
あまりにもイージーなトレーニングすぎて、皆さん重要視されないんですよね。
してなかったです。
音読ですかって言われちゃうんですけど、ところがどっこいなんですよ。
ということは、そこを分かったならば、真剣に取り組みたいじゃないですか。
はい、
そしたら、次の質問なんですけど、音読力をつける読み方ってあるんですか。
あるんですよ。これをやらないと、成果が上がらない。
じゃあそれぜひ教えてください。
でこれ何かっていうと、音読、相手を必ず置くってことなんですね。音読をする側を語り手としたら、それを聞き入れる聞き手が必要なんです。これが相手ですね。
語り手と聞き手、一人でブツブツ読んでちゃダメだ。
ダメなんですよ。聞き手がいるとどうなるかっていうと、一生懸命読む、丁寧に読む、感情を込めて読むっていうことになるんですよ。
じゃあ聞く方も、向き合わなきゃいけないですね。
その通り。おへそとおへそをこう向き合わせて、そして聞いてあげる。できればうなずいてあげる。相手の目を見てあげる。聞いてますよっていう姿勢を取りながら聞いてほしい。
そこに 全神経集中してみたいな。
そうなんですよ。
で聞くってことですね。
そうすることによって、相手語る方も一生懸命語る、読むようになるので、言葉の使い方がうまくなりますよね。どこで切ったらいいのか、それからイントネーションもそうですし、どう読んだら、強弱をどう入れたら抜いたら、相手に伝わるのか、感情が表現できるのか、相手がいることによってそういったところを工夫するようになっていくんですよね。自然と
、
自然とだって相手が一生懸命聞いてくれてれば、伝えようっていうスイッチがオンになってきますよね。ここなんですよ。
不足してましたねそうなんですね。
国語で求められるあらゆる力が、これでトレーニングされていくんですよね。相手の感情を感じる、気持ちを読み取るとか、言葉がどこで区切れるのか、語句のトレーニングになってきます。読み取りのトレーニングになっているので、本当に万能薬なんですよ。
結構こう読み進めていく中で、 目で追って情景を感じながら今ここでこういう言葉を出すときっていうのは、あ、この相手は怒ってるなとか、
うんうん、
悲しんでるなとかっていうのが分かるじゃないですか、
はい、
でもそれをただ目で追ったようにこう感情もなく読んでると怒ってるのか悲しんでるのか今どういう状況なのかっていうのが分からないですよね、
はい、で、そうです
ね、読んでる本人も無感情で読むと情景が分かりづらく、うん、読んでてもあまり頭に残ってなかったっていうことになってくると思うので、そこを相手を聞く相手がいて、で自分もその感情を込めて読むっていうことが、うん、やっぱりなんかそれを想像しただけでも、うん、鍛えられてるなっていう感じがしてくれますね、
うん、そうですよね、ナーさんがおっしゃった通り、想像力も広がりそうじゃないですか、
はい、そうなんですよね、
そこなんですよ、音読ですよ、ぜひお母さんとしては、はい、お子さんのね、まあ、小学生であるならばお子さんの宿題を、もうじっくりおへそとおへそと向き合わせて聞いていただきたい、はい、でこれを日常のトレーニングにしていくと国語力はみるみるついていくと思います。
はい、質問です。
はい、どうぞ。
ただお母さんが今そういったスイッチがオンになりました、
はい、
子供の方としては、
うん、
いつも通り、
はい、
ささーっと済ませてしまえばいいわみたいなね、はい、流れになってしまう、うん、でお母さんはへそとへそを向き合わせて、うん、しっかり聞くよみたいな感じだと、うん、子供がそれがこう最初はなかなかオンにならないかもしれないので、うん、音読がなぜ大事なのかっていうのは、うん、子供に伝える必要はないんですか、親としては。
そこはありますよね、
はい、
うん、音読が上手になると子供の力ってついてくらしいよとか、国語、
うんうん、
の点数で100点が取れるようになるみたいだよ、うん、って言ってもいいでしょうね、うん、だから、うんうんうん、お母さんも今日から心を入れ替えてね、音読大事にしていこうと思うんだ、だから向かい合ってきちんと聞かせてもらおうかな、じゃあ始めよっかっていいと思うんですね。
なるほど、
うん、何のためにやるのかっていう話をしてもいいでしょうね。
そうですよね、
うん、はい、
わかりました、
はい、で、あとはですね、こんなとこにも注意をしていただきたいんですが、
はい、
一字一句間違えずに読めるかどうかっていうことを意識して聞いてほしいんですよ。
はい、
感情的に情景を思い浮かべながら読めばいいかっていうと、そんな単純なものでもなくて、ですね、国語力のできない子の立場で言うとですね、
はい、
細かいところ、一字一句、特に文末なんですが、自分のいいように読んでしまうところなんです、ね、
はい、
あとは同じ行を繰り返し読んでしまう子でもいたりするんですよ。国語力があんまりない子に多いんですが、きちんと一字一句間違えずにこう行を追って読めるように、そこを意識してこう取り組ませてほしい、
はい、
うん、あまり得意じゃない場合はゆっくりで構わないと思います、
うん
うん、段落ごとでも構わないですし、もっと短く何行3行とか5行ごとでも、ね、構わないと思うんですよね。短く切って読ませてあげる、で一字一句間違えずに読む、行をきちんと終える、ここだけ注意して読ませてもらえ、読ませてあげれば、国語力がかなりついてくると思います。だんだん力がついてきて読むのが上手になってきたら、少しずつ一気に読む分量を伸ばしてあげる、
はい、
そういうふうにして長くしてあげる、分量を増やすということを、して調節をしてもらえたらなと思います、
はい、
これで国語力が上がります。
お、そうだったんですね。
本当にそうなんです。塾の中でも、国語の授業ありますけれども、作文の授業なんですけれども、もう8割方音読ですからね。
8割も読んで
る、トレーニングが8割が作文っていうのは、作文要言という授業なんですけれども、はい、もう8割はもう音読のトレーニングですから、ね、
それで力がつくっていうことが分かってるから音読に力が入れてる。
そうなんですよね。ね、4分間で400字書き上げちゃいますからね、そういう子に育てる。当然内容だっていいですよ。うん、音読恐るべし。
はい。
ぜひ力を入れていただきたい。
はい。
はい。
ありがとうございました。
はい。いいですか。
はい。はい、ぜひですね、ご家庭でも音読をするということで、
はい、
親御さんがね、お子さんと向き、へそとへそをね、向き合わせて、
はい。
はいはい、今から聞くよっていう姿勢をとっていただいて、
はい
はい、音読が上手になるように、
はい、
それが国語力もアップしていくように、
はい、
日々ね、
っとお子さんも喜ぶと思うんですよ。
そうですね、
嬉しい、お母さん受け入れてくれてる、
はい、
受け入れてくれてるのがまたこの間話になりますよ、はい、やっぱり嬉しいんですよね。
分かりました。私も実践してみたいと思います。
はい、
はい、学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。